サッカーを
サッカーを
サッカーを聞こう。フットオンエア。
さあ始まりました、フットオンエア。
よっしゃーい。
イシセパリコートです。
イスタチオパワー匠です。
トゥードゥアイツトゥードゥ京平です。
よろしくお願いいたします。
お願いします。
お
願いします。挨拶は先日のレビー会長のやつですよね。
そうですね。ああ、はい、まあ、今日のねトピックに関わる内容を突っ込んでみたっていう。
ああ、なるほどね。はい、ありがとうございます。と、はい、いうことでですね、このポッドキャストフットオンエアは毎週火曜20時更新を目標に、毎日のサッカー観戦ライフがちょっとだけ楽しくなるような情報を発信してまいります。今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今週は時間通り火曜20時に更新ができそうですね。
おお、久しぶり。
オンタイムで、
はい、オンタイムでお届けできればと思います。そしてね、今日は、まあ、先週末行われたプレミアリーグ開幕第1節、まずこちらについてお話をしていきたいと、簡単に振り返りをしていきたいなというふうに思います。そしてその後にね、あの神企画をご用意してますので、こちらもあのお楽しみに後ほど発表させていただければと思います。ということでね、プレミアリーグ第1節、8月の14日、日本時間土曜日の朝方深夜に、第1節開幕をしまして、そこからですね、ちょうど昨日、日本時間月曜の、深夜朝方、日曜の夜中ですね、にかけて合計10試合行われました。うんうん、で、結構ね、面白い試合ばかりで、第1節からこう非常に楽しめましたけども、まあ、改めてね、まあ、簡単に今どういう状況になってるかっていうのを振り返ろうと思います。まあ、大きなビッグマッチで言うと、やっぱでかかったのはマンユーリーズ、5対1、うんうん、マンチェスターユナイテッド勝利。これは結構すごかったね。
ね、快勝だね。見てて気持ちよかった感じだな。
これはすごかったわ。
うん。ポッパが頑張ってたよ。
そうだね。
4アシスト？
うん、4アシストね。うん、
いや、すげえわ。
すごいね。ブルーノ・フェルナンデス、ハットトリックで、ポグバ4アシストだもんね。
う
ん、
そうそうそう。
いや、すごすぎ。
すごかったね。で、本当は左インサイドハーフやったから、本来であれば、ラッシュフォードとかがね、いるポジションで。
そうだね。なんか、昨シーズンからなんかちょいちょい試してたやつやな。ポグバをサイドで使 う, っていう、
左サイドハーフ、
う
ん。
ヨーロッパリーグじゃないわ。ウェファー、あれヨーロッパリーグか。うん。
うん、
とかで結構、ね、うん、うん。EL でポグバ結構インサイドハーフで使ってたイメージ多かったんですけど、うんうん、結構それハマってたよね、普通にね。
うん、うん。
うん。なんかグリーンドも良かったよね、俺個人的に。ポグバへの、
センターハードで、
うん。ポグバのクロスのアシストのアシストみたいなね。
うん、
あれすごい良かったなと思いますけど、うん、まあ、万有快勝でしたよね、うん、すごいね、
うん、
一方リーズユナイテッドはちょっといつも言うあの心臓のカルビン・フィリップスがいなかったですから
ね、はいはい、メンティスタートでしたね、
うんうん、まあ、そこはちょっとね、万有のこのカウンター攻撃かつあの今季からね、もうなんか選手層もすごい熱いから、ちょっとここに対応できてなかったなっていうので、うん、5点ボボボってやられた感じありましたけど、
うんうん、
ね、
せやな。
解説でも言ってたけどさ、なんかあのワンマークでディフェンスつくから、
うん、
万有の選手がこう降りてきて入れ替わった時に対応しきれてないみたいな、
うんうんうん、
めっちゃ露骨に出てた試合だったな、
うん、なるほどね。リーズは結構去年からもずっとマンマークディフェンスやもんね。
ね、そう、うん、あの絶対どこまでもついていくっていうあのディフェンス、なかなか今見ることないよなっていう、
うん、そうだよね、うん、まあ、ビエルさんもここから修正って感じなんでしょうけど、まあ、改めてメンツ見るとね、あのバンフォードっているじゃない、
はいはい、
で、まあ、去年加入してきたロドリゴっていう選手、ここ結構2人ともストライカーで被っててんけど、うん、第一節は2人とも出してきたんでね、でロドリゴを中盤のトップ下みたいな位置に置いて、うん、でバンフォードをワントップという感じで、ここも結構新しいなと思いましたけど、まあ、万有のね圧倒的な攻撃力の前に第一節ひれ伏すという感じでございました、うんうん、はい、
そうね、バランも最初出てきたから
ね、
ようやく隠しに隠してサプライズ登場してきたから、
超いい演出だよね。背番号19。
そしてあとは、まあ、見どころが多かったし、他にもいっぱいありますけど、ブレントフォード昇格組、ビーズアーセナルに大金星ということで、こちらもおめでとうございます。まあ、アーセナルすっごい叩かれてるね。
いや
まあまあまあまあ、初戦落としちゃいましたから、
ね、なんかアルテタは何も変わってないみたいな、なんかそのすっごい熱狂的なサポーターへのインタビュー動画みたいなの見てて、
うんうん、
日本語翻訳された、
うんうん、
なんかアーセナルは今季良くなったのはユニフォームだよねみたいな そのヒュー表現ってなんかその比較的に出されちょっとディスられてましたけど、
すげえイギリスっぽいディスり方だね、
うん、そうそう、何にも変わってないみたいな感じ言われてたね。
せやな。
まあ、とかとか、まあ、昇格組、うん、あの、ビッグシックスに勝利っていうのは非常にでかかったんじゃないでしょうかと。
うん。
ね。
うん。っていう感じだね。まあ、あと個人的に、あの、チェルシークリパレ、チェルシー対、ビエラ監督デビュー戦という感じでしたけども、うん、ここチェルシー 3-0 でしっかりと勝利という感じですね。うん、ここもすごい良かったな。
ね、チャローバーね。チャローバー。うん、謎の若者、チャローバー良かった。
スリーセンターバックね。
謎の黒人センターバック出てきたね。うんうん、
チャローバーすごいよね。
うん、えぐいシュート決めてたね。
うん、えぐかったね。
あれえぐかったわ。
だここにプラスアルファ本来であればね、チアゴシューバーもいますから。
うん。
やらなかったけど、第一節。
この、ね。ディフェンスもポジション争いがなかなか激しくなるよな。
うん、チャローバーの軽快さと、デカさと、うん、なんかこう、パスの正確さと、で、あとは、ものすごい、フィニッシュまでもできるっていうのは、結構ね、うん、可能性感じたよね。
ね、
うん、これは、これは多分、トゥヘルの隠し武器やったやろうなと思いますけど、第一節で満を持してデビューと。まあ、レンタルバックの選手かな。
うん。うん、うん。
という感じですね。はい。でね、ティモティモさんも、まあ、オフザーボールの動きとかいっぱい、こう、やるものの前、点は決められですと。
ちょっと笑い、笑いながら言うのやめてよ、ちょっと。
そう、まあ、ルカク先輩が出てきたらどうなるかっていうのは、まあ、
やばいよ。
今後のお楽しみだね。
そうだね。
ティモティモの巨匠には。
うん。
やばいよ。
だチェルシーが今、昨日というか、第一節のフォーメーションが 3-4-2-1。
うんうん、
このフォーメーションで行くならば多分2トップの可能性がないのだとすれば、うん、まあどうなるかって感じよね、まあ、ティモティも多分普通にトップ下とか無理やから俺的観点では、
うんうん
うん、足元あんまりないし
っていう感じかな。あとはリバプールも勝ちましたし、
そうだね、
順当にね。でまあちょっと遅れてトッテナムシティもねありましたが、ね、まあシティが初戦落とすっていうね、うん、
う
ん、これもまあ面白い試合でしたね。
これはどっちも良かったよね。まあリバプールも結構徐々にメンツ戻ってきた感じあるからね。
うんうん、
そうだね。あとあれかな、チアゴ、ヘンダーソン、カーティス・ジョーンズ、あれか、あとロバートソン、
うん、
あたりが戻ってくればフルメンバー感かな、
うん、前放送で話したツミカスも出てましたからね、左サイドバックで ね、
頑張っとった、
うん、まあ、リバプールもいい感じなんじゃないでしょうかっていうのと、うんうん、まあ、トッテナマッキのちょっとどぎも抜かれたね。
いやーね、うん、あったね。
ソン・フンミンさんやっぱすごい選手やね、やっぱり。
いや、そうだよね。
うん、
もう入る気するもん。
ね、
わかる。
ソン・フンミンにボール入ったら入る気するもんね。
そうだよね。
オーラが、感覚があるよね。
あ、まあ、ちょっとね、ハリー・ケインが多分訳ありでいない状態で、
うんうん、
左ウィングにベルフワイン、そして右のウィングにルーカス・モーラと。いう感じでワントップケインで、このあの3枚の足の速さやっぱえぐいな、どう考えても、うん、
もうカウンターの威力よ、
突破力しかなかったよね、うん
うんうん、あれすごいわ。まあ、トットナムは、うん、あの勝ち方は結構今季結構注目かなと思いましたけど、まあ、第2節もちょっと期待ですかね、うんうんうん、
そうだね。
そう、ボール持ってくるチームにはハマりそうだよね、
うん、うん、そうだね。まあ、去年のマンユーじゃないけどカウンターで勝ちに行くみたいなのがちょっと期待できるチームかなと思いましたね、
う
ん
う
ん、
そうだね。あと若手のね、うん、若手のタンガンガとスキップも頑張ってたね、
うん、あ、出たね。
あ、タンガンガめっちゃ良かったね。
良かったね。ああいうなんか若手の新しいセンターバックが出てくるのは結構嬉しいよね。
うん、
あ、
せやな。
さっきのね、あ、ティモティモじゃないわ、
チェロバ
ー、あ、チェロバーとかにしろ、なんかああいう感じの選手がどんどん出てくると、まあ、ディフェンダーのね、あのポジション争いも結構激しくなっていいなと思いますけどね。という感じでですね、まあ、プレミアリーグ第一節、まあ、ビッグシックスの中で敗戦となったのはアーセナルのみという形で、その他の、マンユーチェルシー、
あれじゃない、
あ、
シティじゃない、
シティか、
うん
うん、なのでちょっと期待外れになったのは、アーセナル、そしてビッグシックス同士の戦いを制したなと、初戦トッテナムという感じで、あと残りのマンユー、チェルシー、リバプールはまあ順当に勝利という感じですね、うんうん、まあ、その他にもね、あのエバートンちゃんとあのドゥクレ・アランっていうね、うん、ウエストハム、ソーチェク、ライス並みにあの分厚いボランチも結構ちゃんと復帰したことでちゃんと勝利してたりとか、
うんうん
うん、あとワトフォードもね、昇格組でアストンビラに勝利してたりとかで、ここも結構面白かったなと思いますけど、うん、
うん、レスターも勝てたよな、
うん、そうだね。あんまりね、うん、 結局メンツ変わらなかったレスターもしっかりと、
そうだね、
あの、頭
大きい引き抜きなく、
うん、頭取られようするレスター、あの、ウルブスに勝利という感じですかね。まあ、結構ね、あの、過去の放送の中でもちらほら言いましたけど、アシュリー・ヤング、例えばアストンビラ来たりとかね、まあ、ワトフォードも新しい選手入ってきたりとか、エバートもね、いろいろ選手復帰したりとかで、結構ね、このまま怪我がなければ面白くなりそうだなっていう、またビッグシックス以外で上に出てくるチーム、まあ、昨シーズンでいう、あれかな、ウェストハムみたいな感じかな、
うん、
みたいなチームのポテンシャルがめちゃくちゃありそうで、かなり期待大かなと思いました。はい。
うんうん、
という感じですね。そして、来週はですね、第2節。これも結構ね、面白い組み合わせいろいろあるんですけど、一番のビッグマッチは、ビッグロンドンダービー、アーセナル対チェルシー。8月の23日、夜中12時30分でございます、
はい。見れる。この時間は見れる。
日曜の夜中やね。これ4時とかになるともう死亡するんやけどね。
ギリ見れるね、
うん。これはギリ見れるね。2時半までに終わりますから。
健全な時間に開催されるのも多いからね。今回。ね、
そうだよね。
嬉しいね。うん。
でなんかユーロってやっぱ延長しんどかったなと思った。
わかる。わかる。
普通に。
超わかる。ね、ちゃんと90分で終わるからね。
そうだね。
疲れますよ。
はい。
社会人的には。
ありがたいね。まあ、ということで、プレミア第1節を終えて第2節も注目していければと思いますので、また来週も、触れていければというふうに思います。それこれは、このコーナー、恭平がやるのかな？今日の久保くんっていうコーナー。
あの、なんか、こう、前説ちゃんと見るよって言ったから、ちょっと軽く喋っとこうぐらいの気持ちなんで、
いいよ、軽く。
聞いてほしいんですけど、後半からちゃんと出てましてですね、第1節から。はい、あのめっちゃ拍手起きてて、あの興奮出た時に、なんかやっぱマジョルカのサポーターは国防に対していいイメージを持っているんだなっていうのがすごい伝わってきてね、そこがすごい良かったよっていう、うんうん、
超キレキレやったよね、久保ね。
ねえ、すっげえ、うん、あの疲れ残ってない、大丈夫って感じだったけど、大丈夫で、そうそう、うんうん、ちゃんと仕掛けててね、
若い力で頑張ってるのね。
いや、もうもうメラメラでしょ、もう今、オリンピックの、
ね、調整なんかいらねえと、
そうだよね、
早く試合に出せって感じだね、多分ね、
ちょっとスポンサーあるんでみたいな。
あ、そう、マジョルカって、今あの、ユニフォームの胸のスポンサーがないんだよ。
ああ、確かになかったね、今季からね。
そう、なんかあのやっぱなんだスペインってさ、まあ、財政はあまりよろしくないって言うじゃないですか、
うんうんうん、
だからなんかその胸のスポンサーにつくあのやっぱ田舎のチームとか下位のチームだとつかなくなってきてるっていうのはちょっと怖えなと思って見ていたっていう。
あ、そっちなんや。もうつけたくてもついてないパターンなんや。
そうらしいよ。あ、そんな感じらしい。
もう一時期の超銀河系レアルみたいな感じでなくてもいけるぜみたいな。あ、じゃあバルサか。バルサみたいな感じで。バルサのユニセフがつく前みたいな感じだったよね、なんかね。あの、胸ロゴなかった時にスポンサー。ね、なるほどね。いや、それは大変やね、普通にね。
そう、ちょっと財政とかも心配だなと思いながら見てて。
ね、まあ、久保くんいるなら、日本企業がもしかしたらね。
ね、そう。俺ね、それは、狙ってるんじゃなかろうかっていうの思ったね、うん、確かに。
そう
です
ね。
任天堂とか言ってほしいよね。
見たい。
そうね。マジのモッドとか。
FC 東京のノリ。
ニューカッスルの本物版みたいな感じのスポンサーでちょっと。
あの、遠目で見ると任天堂に見える。
そうそう。中国。中国のね。どこやねん、あれみたいな。
あったね、はい。そうそうそう。
まあ、という感じで今日の久保くんのコーナーね。まあまあ、ちょくちょく、うん、あの定期発信していければと思います。
1分ぐらいで喋るんで。
はい。はい、という感じでございました。はい。
はい、
ということでね、ここからは今日のメインテーマについて、みんなでね、お話ししていければと思います。今日お話しするテーマがこちら。All or Nothing のすすめ Garage Honestly Family!
イエーイ
ついにね、
はい、ついにお待たせしました。これもあの自称神企画でございます。
僕たち大好きなオールアナッシングについて、
これはね、は
い、ここで語っとこうかとね、
うん、今夜爆破ねすると思います。はい、でね、ちょっと改めてオールアナッシングについてなんです。今日はね、
あれ、コウタ声ちっちゃくなってる。そんなことない、うん、ごめんね、止めちゃって。声がちっちゃくなってきてる。
声がね、今もね、若干小さいかも。多分あれじゃ、あの叫んだからさ、マイクがこうちょっと音量調整してくれたんじゃない。
ああああ
、直った。
あ、直ったかも。
あ、
うん、大丈夫。
オッケー、 オッケーオッケー。うん、これでは
大丈夫。叫んだからちっちゃくした。
すいません。ちょっと私が叫びすぎたせいでマイクの音量が、自動調節されてしまい、ちょっと仕切り直しでやっていきたいと思います。聞こえづらくなってすいません。はい。ということでね、この、Amazon プライムのオリジナル番組、サッカーのクラブに密着した1920シーズンのトッテナムスパーズについて、名シーンとか、今回はね、匠の持ち込み企画ということで、匠のおすすめのシーンとか、このあたりをね、うん、みんなで今日喋っていきたいと思います。ということで、はいはい、ここからは匠がオーラーノッシングのすすめプレゼンいただきます。お願いします。
今でこそ見てほしいよね。これを見ると割とこうサッカーの観戦の仕方が変わってくるかなと思うので、ね、見てほしいなと思いますけど、うん、まあ、何がおすすめかっていうと、まあ、なんか1年間を通したクラブの経営みたいなところはね、多角的に見えるかもしれないよね。
うんうん、確かに、
ね、うん、なるほど、なるほど。
ちょうど取ってたのは1920シーズンだから、前シーズンにあのチャンピオンズリーグ決勝に行って、うん、で、スタジアムが新ホワイトレーンからの新しいやつになったりとか、そうそうそう、じゃあこれから頑張るぞってところのシーンから始まるので、うん、うんうん、そうね、なんかどういうふうに、まあ、で、途中でコロナ禍迎えたりとか。だからどういうふうにクラブが頑張って再興していくかってところを見れるので、それは面白い部分の一つと、
確かに、
うんうんうん、あとはなんか選手、監督で医療スタッフとか、なんかそれぞれの目線で結構描かれてるので、
うん
うんうん、なんかこう勝利のためにいろんな人の思いが交錯する姿っていうのは結構面白いかなって感じだね。うんうん、
いいですね。
うん、
確かに。
だから怪我した選手に対して選手はどう思ってて、まあ、主にソン・フンミンなんだけど、うん、そう、ソン・フンミンはどう思ってて、モーリーニはどう思ってて、医療スタッフのあのエド・シーランに似てる人はどう思ってて、
いたね、
そういう思いとか書かれてる、
ね、うん、そうだね。1920はその1819シーズンに、リバプールに CL 決勝で負けた年やね。
うん、
そやね、うん、でそっからまあポチェッティーノが準優勝までいって、で、うん、1920シーズン、まあ、どうなるかっていう感じのスタートの年でしたね、うん、この年はね。
そうそうそう。
懐かしい。なるほどね。うんうん、
そう。で、なんか1話はあのレビー会長のインタビューから始まるんだけど、そう、1話でいきなりポチェッティーノ解任されて、モーリーニョが来るところから始まるっていうところなので、
あったね、
うん、まあ、もうちょっとトッテナム監督変わっちゃいましたけど、ヌーの監督に。ぜ、
う、
ひ、
んうんうん、
ですね、あのモーリーニョ時代 の、 あの葛藤をぜひ見てほしいなと思う。まだ見てない人はぜひ見てほしいですね。
そうだね、
うん、
ポシェッティーノもね、結局1920のドア玉あんまり良くなくてね、うん、なんかレビー会長速攻解任みたいな感じになって、
うん
うん、ちょっとポシェッティーノかわいそうな感じあったけどな、あれ見てたらなんか、
まあね、
うん、そこまでやったのにそこを支度させられるみたいな、
うん、そうそうそう、あの明日までに出てけっていう感じで、めちゃくちゃかわいそうで、
いや、なんか冷酷な世界やなと思ったけど、やっぱ、ね、プロの世界は、うん
うん、
なるほどなるほど、
っていう感じかな。で、なんかこっからは名シーンを何個か上げていこうかなと思うので、
お、
うん、全1話から9話かな、
うんうん、
で1個40分ぐらいなので結構サクッと見れるかなと思うので、
うんうんうん、
まあ名シーンをちょっと上げていくと、例えば今言ったのポチェッティの解任からモーリーニョ就任までのスピード感ね、
うんうん、
選手たちも動揺してるみたいな、モーリーニョ来るらしいぜみたいな練習厳しいのかなっていうのは食堂で話してたんですけど、結構面白い。
なんかこれさ、なんかやっぱ意外やったのは、あんま選手ってそこまで関わってないってことやね、なんか。
ああ、そうそう、結構みんなね、そういきなり出てけって言われたらしいよとか、なんか噂レベルでしかみんな話してないから、
ね、食堂でね、ね、みんなで朝飯食いながらね、
そうそうそ う、 そう、話してたりとか、
いい、ね、外資系かっていいね。
そう、モーリーニョもみんなの名前を覚えるために頑張ってるっていう、そう、
そうだね、そう、
タンガンが正しい発音は何とか、なんかちゃんと聞いて、
いいコミュニケーション
ね。なんか
俺もホセじゃなくてジョゼなんだとか、なんかそういう話とかなんかして、
確かにあったね。でこのさ、ちょっと後で出てくるかもしれないけど、ダニー・ローズ の、うん、あの面接みたいなのシーンで、そのダニー・ローズのあのアマゾンプライムのあのシーンに対する後日談みたいなのが出て
る。ああ、はいはい、YouTube にあるやつね。
そう、うん、あれでなんか言ってたのが、そのポチェッティーノの時はサボれなかったみたいな練習をマジで俺。
ああ、練習ね、
うん、いや、モーリーニョの時サボってるやんって思ってあの時はマジで、まあまあ、あのサボらせてもらえなかったんだポチェッティーノの時はみたいに言ってたから、うん、ポチェッティーノも結構すっごい厳しいんやなっていうのもそれで気づきました ね、 ね、うん、
そうね、はい、
なるほどね、
とか、うん、うんうん、あとなんかフェルトンゲン、アルデルバイレルトの絆みたいなところとかね、
これ熱いね、
うん、なんか ちょいちょい選手にフォーカスして輪が進んでいくので、そう、うん、あとタンガンガが抜擢されてったりとか、あの一節も活躍してましたけど、
うん、
とか、あとずっとトッテナムのハリー・ウィンクスとかがキャプテンやるシーンだったりとか、
うん、
そう、まあ、あとはベルフワイン加入時の裏話とか、デビュー戦でねゴール決めましたしね、
懐かしい
とか、あと今言ってたローズの移籍裏話とか、あのエリクセンが悲しそうに去っていく姿とか、うん、なんか
ね、
そうそう、なんかそういうなんかクラブの人事模様とかも見れるっていうのはちょっと面白いところありますね、うんうん、
結構意外とフラットよね、あのフラットというか冷め、
う
ん、いい意味で冷めてるよね、呼ばれあるから、
ね、
この
ロ
ッ
キーさんとか
ね、
うん、
も
う
エリクセンもなんか魂ここにあらずみたいな顔でさ、
ね、
ちょっと練習したりとかして
そうそう、何千万ポンドなら出てっていいよみたいな感じのね、あのちょっと冷たい会話で、そう、
そうだよね、
あった、
結局この時にさ、
ね、うん、
新しく入ってきた選手とか、さっきのタンガンガとかさ、ユース上がりか、
うん、
とかは結局、うんうん、今の第一節で活躍してるとこ見ると、やっぱ2年後ぐらい、2年ぐらいかかってるよね。
まあそうだね、うん、確かに。
この時期待だって言われて、今やっと一節で、あ、出てきたなって感じしたから。
うんうん、
まあ、これ、これ
まあ、
うん、
ティモティモもこれからだ。
あ、そうだね。
2シーズン目だから。
うん、だこういうのを楽しめるのはやっぱオールアノッシング見てるとちょっとね、ああの時のこの人出てきたみたいな感じで結構楽しめるよね。
そうそうそう、
うん
う
ん、
っていう感じかな、
うん、
あとは名シーンで言うと、年末年始めちゃくちゃ忙しいんだなとか、あの世界一ブラック企業で有名なプレミアリーグの裏側が分かるとか、うん、そうそうそう、いや
本当そうだよな、
うん、とか、あと結構ニュースになってましたけど、ソン・フンミン VS ロリスの試合中の喧嘩とかね、
うん、これ有名や
ね、ロッカールームシーンまで見れるっていう、そう、
これオールアノッシングのおかげでさらに有名になったよね、このシーン絶対、
うんうんうん、そうそう、ロッカールーム内でもバチバチでしたからね、うん、そう
だね、
だそれ以外にも結構ロッカールーム内の争いとか映されてますけど、
うんうん、
ね、そのモーリーニョ一貫して最初から最後までそのこのチームはいいやつが多すぎるっていうのはね、ずっと言ってるやつありました、う
ん、これは結構名言やね、俺の中でも、
うん、ずる賢くあれみたいなところ
そうだよね、あの性格いいやつが勝負してても勝負には勝てないと、
うん
うん、やっぱその相手チームはいかにお前らにイエローをね、あの出させるかみたいな感じでやってきてるから、うん、お前ら うん、そんなんじゃ勝てないぞみたいなのを言ってたのはね、結構、うん、俺個人的に響いたね、あなんか、
うんう
ん、仕事でもあいいやつやったらあかんわみたいな感じで思いましたけど、
せやな、うん、はい、っていうのがまあ全9回でまとまってますんで、今からでも間に合うと思うので、ぜひ見てほしいなと思いますね、う
ん、
はい、
名シーン盛りだくさんですからね、
うん
うんうん、
で、あとこっからは匠が選ぶおすすめシーンっていうところで、あのくだらないシーンもたくさんあるんで、そういうのもねちょっと注目して見てほしいなと思って、
うんうんうん、
ちょっとざっとね紹介していこうかなと思いますけど、
いいですね、ネタネタシーンね、
うん、一貫してあのハリー・ケインの声低すぎ問題がまず
これはあるあるやねマジで、
そう、あの字幕見ないとわからない、何言ってるかわかんないっていう、そうそうそう、
控え室でね、
でなんか、うん、あの低音がちょっといいめのスピーカーでつないで見てたんだけど、
うん、
そういうので見るとあの一貫してうーんしか聞こえないからいやおすすめしません、ちゃんとテレビで見たほ
う
がいい
です、うみたいな感じでなんか
声の出
し方がね、
そう、ケインは、ね、すぐダンディーなんですよ、声低すぎて
控え室でねみんなで肩組んでさあ行くぞっていう時もね、なんかスコーズみたいな、みたいな急に万有のレジェンド出てきそうみたいなスコーズみたいな何言ってるか分からない問題ありますね、ケインがね、
そうそうそう、
うん、
だからケインのリーダーシップも見えますからこれではね、
確かに
そうそうそう、
うん、今ちょっとね訳ありで外れてますけど、
そ
うなるんやろって感じですけどね、
うん、
ねえどうなんだろうね、
あとこの作品一貫してデレアリが好きっていうね
ミスター雑談ね、
もう最初、そう、最初からモーリーニョがお前は練習サボってるっていうところから始まったあとなんか最初の方にデレアリが転びながらライン際にインさせたプレーとかなんかちょっとあったと思いますけど、
うんうんうん、
なんかうん、もう その時もあのモーリーニョベタ褒めしてたりとか、デレアリのこと、あのツンデレ、モーリーニョのツンデレがね、デレアリで見れたりとか。
あ、そうだよね。
そう、あとミスター雑談だからマッサージ中の雑談シーンとかも基本抜かれるんだよね、よくね。
あミスター雑談、そう、
お前らの好きなチョコバーナンバー3は何だいみたいなとか、そう、歯ブラシするとき最初に歯ブラシに水つけるみたいなやつ、なんかくだらない会話をスタッフにするのが
会話ニッチすぎるやん。
いいよね、
可愛い、出られ可愛い、そう、
こういうのする選手はやっぱ価値高いよね、周りの。でもさ、デレアリの、デレアリのあんま良くないとこってさ、こういうこと言うのにすっげえテンション低いよね。言うとき。マジクソテンション低いから、なんか。
とかね。はい。
なるほどね。うん、デレアリのやっぱさ、あの面談は結構名シーンじゃない、
うん、モーリーニョ。ああ、そうね、なんか練習中に冗談チックにモーリーニョがお前はサボってるとかよく言ったけど、うん、そうね、あのちゃんと監督室に呼んでお話しするときのやつね、
あれ名シーンよね、うん、なんか、うん、お前に、俺はお前の人生に口出すことはできないがみたいな、うん、なんかお前はこのまま行くとなんか多分失敗するぞみたいなね、
そう、う
ん、なんかいい上司感ある、
うん、なんかそのあくまで押し付けずに決めるのはお前やけど、お前はなんかあのあかん方向行ってるぞみたいなのを示唆するっていう、うん、あの面談は結構名シーンでしたね、
うん、期待してるがゆえですからね、
うん、あなるほどなるほど、
はい、とかあともっとくだらないとこで言うと、あのこれ YouTube の予告にもありますけど、そのオーリエがモーリーヌの靴にコーヒーこぼすやつ、リフティングしてたらコーヒーぶつかっちゃってこぼして、
あ
そうで、しかもその隠蔽の仕方が自分のシャツで拭いたりするだけ、絶対落ちないだろ、かわいい、自分のシャツで靴拭いたりしてるけど全然落ちないや
つ、またね、お茶目オーリエね、
そう
オーリエも元石瀬パリですからね。
オーリエ関係だと、あとはそのオーリエの誕生日サプライズをみんなで、オーリエがマッサージしてるとき後ろからみんなハッピーバースデーって出てくるんだけど、うんうん、そのケーキがめちゃくちゃちっちゃい、一口サイズで、おろうそく1本だけみたいな、用意なかったんかい、
うん、
でみんなで囲んで食え、今食えみたいな感じで食わされる
とりあえずやったよみたいなね、
あ今日誕生日だったってやったんだろうな、
そうそうとかかな、あのダイヤーもすごい好きだよね、この番組ね。ダイヤーめっちゃ出てくる。そ
う、
ね、う
ん、
そう、モーリーニョがずっと、ダイヤーがスポルディングにいた時から、万有の監督の時から欲しかったって言ってたらしくて、だようやくダイヤーと一緒に仕事ができるみたいな。
うん、
そう。なんかこの時からセンターバックにコンバートされたとかだよね、確かね。
そうだね。うん。うん、
だダイヤーも結構注目されてたりとか。
確かに、登場シーン多いね。
そう多い、うん、あの観客乱入する、観客に乱入してなんか抗議するやつとかね、
う
ん、
俺の家族のこと言ったやろみたいなやつよね、
あそう、
あったね、
やつとか、うんうん、熱い男ダイヤね、
うん、
とかそう、あとあのダイヤが練習中にソン・フミン怪我させちゃって、あのビブス着たままごめんって謝る姿とかね、シュンとしたダイヤとか、
ね、過去の放送でもなんか言った気するけどね、うんうん、ごめんみたいな、
そうシュンとしたダイヤ。
ソン・フミンがね、あのさっきのオーリエとかと同じようなマッサージ、うん、デリアリとかのマッサージの椅子にちょっとこう腰掛けながらね、うん、何がごめんやねんっていうね。
あれ意味やったな、みたいな感じ。
あったね、これね。まあ、
練習から本気でやってるね、その熱いダイヤとシュンとするダイヤ、両方見れる。
そうだ、まあ、でもこのダイヤクラスの選手はあそこまでの素直さがあるっていうのは良かったよね、
あそうやな、
練習で事故っちゃってもちゃんとごめんっていう、
ごめん、
う
ん、
ちゃんと謝るダイヤね、
素晴らしい
とか、
ごめんって言える、そうそう、大事、
あとめっちゃ細かいところで言うと、あのロッカールームのシーンでは絶対ルーカス・モーラ床に座ってたりとか、
ね、
多分、ね、足伸ばしてんだろうね、
対戦の時とかすっげえ落ち込んで見えるもんな、ね、マジテリビアみたいな座り方してる
そう、あのコストコに売ってるでかいテディベアみたいな感じでズーンって座ってるルーカスモーラ、そうそうとか、あとあのベルフワインの不動産内見とかね、
家族でね、
オランダ人ですから初めてのね、イングランドということでね、
ここは他の選手も住んでるから安全ですよみたいな、あの内見
そうそうそう、うん、問題ないよみたいなね、家族も安心できそうだみたいな、
いいですね、
そうそう、うん、とかとか
あったね、
そんな感じかな。あと喧嘩した後はみんな FIFA で仲直りしてたりとか。
あサッカー部やん。
そう。
確かに。なんかさ、
送別会のバーベキュー豪華だったりとか。うん、それくだらない試合いっぱいありますけど。
フェルトンゲンの時のね、タンプレ、タンプレス時計ね。
あの、ね、送別会の粗品が、あの、めっちゃいかつい時計だ、みんな。
おー、みたいなね。
もう、そう。
拍手してね、みんなこうやってね。
そうそうそう。
あったね。
はい。
てかさ、思ったんやけど、あの、オールアノッシングで気づけることの一つに、その控え室で退場とかになってさ、先帰ってくる選手とかいるじゃない、うんうん、
はいはい。
なんかあの真ん中の最後、ユニフォームここ入れといてね、みたいなゾーンにさ、なんか物ぶちまけがちじゃない、なんか。
いや、あの、
切れとる。
基本はあのロッカールーム汚く使いがちっていうのがわかる。
あのなんかこう、壁沿いにさ、壁沿いに選手のユニフォームとかが綺麗に並べられてるところの真ん中に最後使ったやつここ入れてねみたいなゴミ箱みたいなのあんねんけど、そこにみんな物ぶちまけがち
って怒ってね
怒ってね、うん、あ、これもあるあるですけど、
なるほどね、基本ロッカー汚いっていう、そう、
うん、こういう裏側知るのはいいよね、すごいね、
うん、うん、っていう感じかな。まあなんでこういうくだらないシーン含めて全9話すごい見どころたっぷりで見れると思いますので、
そうだよね、
ぜひオールアナッシュ見てほしいですね、うん、はい、
見ます、
はい、京平がね唯一俺らの中で見てない、
そう、はい、1話しか見てない、
見てないぜですから、はい、
そう、これを機に見ます。
そう、僕とコータはあの自粛期間に入った時に大ハマりして、あのちょいちょい普段の会話でもちょっとネタで出てくる
から、ね、そうだよね、
はい、それが人に話したくなりますから、これは、
うん、追いつきたいし、うん、あのちゃんと感想メールも送りますね、
うん、個人なんかね、やっぱあのこれを見てくれたら僕たちが普段ね、あのたまにこうネタ的に挟んでる冗談とかの理解が多分深まるからぜひね、見たことない、あの聞いてくれてる方もぜひ見てほしいなと思います、
はい、っていう感じかな。で、あとメールでね、個人的に面白いと思うオールアナッシングの名シーンがもしあれば教えてもらえると嬉しい。
確かにいいですね、それも教えてほしい、はい、まあ、改めて言っていくと、まあ、名シーン、まあ、ポチェッティーノ解任からモーリーニョ就任までのスピード、そしてベルギーセンターバックコンビフェルトンゲンとアルデルバイレルトの絆、もうこれ今はね、もうどっちもいませんから、ここもね、うんうん、いいかなと思います。そして第一節で注目したタンガンガンが抜擢された時のエピソード、そしてプレミア企業のプレミアリーグのブラックさ、うん、そしてこれもね、第一節活躍してたベルファインの加入の時のエピソード、
うん、
そして今これもね、もうどちらもいないけどエリクセン、ダニーローズの移籍のエピソードと、
うんうん、
であとね、その選手の喧嘩の具合とかやっぱり見れるのはいいところですよね、うんうんうん、であとあのやっぱり一番いいのはやっぱりね、あのモイリーニの凄さが分かるね、
うん
うん、これがやっぱあのオールアノッシングのスパーズ編を見る一番のいいところかなと僕も思います、うん、やっぱこう永遠にペップにね先を越されて、なんか悪魔的な存在として扱われたモーリーニョが、やっぱこう、あ、ここまですごい人なんやっていうのがやっぱ分かるから、
そうね、なんか悪役になるべくしてちゃんと徹してるんだなっていうのが分かるやろ、これ
は
ね、
うん、ゼガヒデもね、勝ちに行くぞっていうね、うん、ペップと、うんうん、あれね、ペップのバルサ時代にペップの通訳をモーリーニョが知ったのか、なんかそういう感じのあの関係性やと言いますけど、確か、
うんうん、
でなんかあるエピソードで、あのペップがあのモーリーニョが多分インテルで優勝した時かな、
うんうん、
あのモーリーニョはここまでの選手になると思ってましたかみたいな、即答でノーって言ってたここまでの監督になると思ってましたけどノーって言ってた、食い気味
食い気味のノ
ーそんだけね、あの昔からこの因縁のある2人のあの感じの中で、はい、ペップがばっかりがねやっぱ成績で注目されがちですけど、あのモーリーニョの、凄さも分かるいい番組になってます、うん、ぜひ見たことない方見てください。そして匠が紹介してくれたね小ネタシーンも満載ですから、
うんうん、はい、
もう楽しんでいただければと思います。はい、
はい、
ということでね、今日はオールアノッシング、トットナムスパーズ編、お送りしていきましたけども、オールアノッシングね、他の、あの過去のブラジル代表とかいろんなチームのやつ、他のスポーツもありますけど、うん、今年はね2011年ユベントス編が放送開始予定されています。これも楽しみやね、うん
うんうんうん、
クリロナ来てどんだけチーム変わったのかっていうの、あ、やっぱ来たぜみたいな感じ
のところになるのかな、やっぱり、うん、ね、気になりますけど、ね、
ディバラも絶対思ってるよね、俺蹴れるかなみたいな、まだ俺まだ振り蹴れるかなと思ってそうですけど そしてね、来年2022年には、今話題、悪い意味で話題のアーセナルが、放送されてる。ここもね、多分、
悪い意味で、
うん、本当に今の時期の内容が多分放送されるんかな、時期的には。
うん、かな。まあ、結構噂チックなとこ多いけどね、オーラーナッシングは。うん。
って考えると結構、もし本当に放送が開始されたら、もう、ゆうべもいつまでやるかも、いつやるのかも全然わからないので。
うん、うん。
まあ、とはいえね、この2チームのオーラーナッシングが出てきたら、これはまたね、面白い感じで見れるかなと思います。はい。
はい。
楽しみですね。はい。ということで、ね、いかがでしたでしょうか。今日はこんな感じで放送をお届けしていったんですけども、うん、来週第23回の次回予告を最後にやっていきたいと思います。次回は、俺たちのレジェンド第4弾、ベビーフェイスアサシン。
さあ、誰だろうか。
俺は誰や。俺は誰だ、一体。もう一回言います、ね。ベビーフェイスアサシン。うん。童顔の暗殺者という和訳になります。はい、
コナンのタイトルみたいだった今、
ね、そうだね。コナンの映画みたいな感じだったけど、なんか。はい。ということでね、次回、ちょっとね、誰がわかる方、誰なのかわかる方わからない方いると思うんですけど、次回は俺たちのレジェンド企画ということで、ぜひお楽しみにしていただければと思います。ということで、また次回の放送でお会いしましょう。アディオス。